こんにちは。
こんにちは。
哲学の劇場の山本隆光です。
吉川博光です。
今日はですね、人文的、あまりに人文的の第180回となりました。さて、今日はね、何をやりましょうね。
ちょっとね、哲劇のあゆえをしばらくやってないので、やりますかね。
ああ、いいですね。哲劇のあいうえを、あから順番にね、50音順に。言葉を一つ選んで、それについてね、二人で話すというコーナーですが、前回どこまで来てましたっけ？
ねでネットでした。
ねでネットですね。はい。ってことは、今日はのなわけですね。のね。の。
ちょっとね、あんまないなと思って、
うん。
本棚をね、
はい。
ちらって見てたら、
うん。
これが見つかってですね。
なんでしょう。
これどうですか？
燦然
ノ
と
イズ。
輝く。ノイズ。あ、ノイズね。のといえばノイズ。あ、いいかもしれませんね。ネットの後にノイズっていうと、なんだかクロード・シャノンの通信の理論のね、
そうです
ノイ
ね。
ズが出てくる話も思い出したりしますが、そのカーネマンたちのノイズという本は、どんな本でしたっけ？
これは、まあ、カーネマン教授といえばね、ファースト&スローという会長で、我々人間のバイアスを、まあ、トベルスキーと一緒に、まあ、解明して、ノーベル賞を取ったりして、まあ、大変有名な本だけど、まあ、ヒューマンエラーには、バイアスだけじゃなくて、判断の偏りね、だけじゃなくて、判断のばらつきとしてのノイズがあると。で、まあ、組織や個人の、まあ、判断、まあ、多くの場合、エラーね、ヒューマンエラーを、原因を探るときに、まあ我々よくバイアスはすごくよく気にするようになったけど、ノイズに対する関心はそんな高くないんじゃないか。
ほうほうほう。
というわけで、バイアスとともにノイズも、お察の対象に入れましょうと。で、様々な、判断におけるばらつき、イコールノイズっていうのが、この本で紹介されていて、まあ、それに対する対処法なんかも載っている。
ああ、なるほどね。そうですね。だから、なんか、何らかの人間の集団が、まあ、わかりやすい例をね、出すとしたら、人間の集団がいて、で、その集団において何らかの意思決定をね、しましょうというときに、まあ、なんていうかな、ほっとくと、皆さんもね、いろんな学校や会社やその他の場所で経験があるかもしれませんが、何かをね、どうするか決めましょうっていうときに、人によってもちろん意見は違うわけですよね。だから、誰が、例えばリーダーになって決定を下すかによって、同じような状況でもね、判断がこう、ブレるというか、一つ、一通りにならないみたいなね。A さんが決めたときには、こうなって、B さんが決めたときには、またそれと違ってっていう、こういうことが起きますと。で、この意思決定が、今、吉川君が要約してくれたように、ばらつく状態のことをノイズと、カーネマンたちは言っているわけですね。
あのね、ここにね、図表、わかりやすい図版があって、チームが射撃しましたと。
ほう。
5人のチームがね。で、チーム A は、バイアスもノイズもない。優秀なチーム。チーム B は、ノイズ少ないけど、ごめんなさい。ノイズは少ないけど、バイアスがやばい。
漂ってる。
で、チーム D は、バイアスもノイズもある。で、チーム C は、まあ、ノイズ。ザ・ノイズ。
なるほどね。乱れてるだけ、ばらついてるだけっていうことだね。
まあ、こんな風に、
あ
まあ、
あ、
主にね、組織の場合が大きいと思うんですけど、まあ、個人にももちろんノイズあるけど。まあ、この辺が、意思決定に、例えば、保険料とかを算出するときに、担当者 A さんは2000万出します。担当者 B さんはこれだと20万ですね。みたいなんだとちょっと困るわけですね。
大変困りますね。そうだね。もっと身近なとこではね、例えばレストランとかカフェでね、なんか行って、担当する人によってさ、 なんかこう、裁量の範囲が違ってたりして、A さんはめっちゃサービス良かったりするのに、B さんはなんか逆に使用対応みたいなね。そうすると同じお店なのに、なんでこんなに人によって対応は違うんだろうみたいなね。そういうばらつきもあったりしますよね。うん、
だから、
そかそか。
店のサービスが低下するときって、両方見なきゃいけなくて、うん、おそらく。
うん。
さっき山本くんが言ってくれたような、のノイズが多い状態。
うん。
店員によって全然、対応が違ったり。
うん。
あと、お酒の量が少ないみたいな。
うん。
まあ、買ったり多かったりする。
そうそう。
っていうノイズによる質、うん、サービスの低下と、
うん、
あと、バイアスによるサービスの低下、うん。この店って妙に、酎ハイ薄いのばっかりだとかね。料理が全体的に塩辛いとかね。
いつもそう、塩辛いと。誰が調理しても塩辛くなってるということね。ああ、わかりやすいですね、それは。
まあ、両方あるってことね。
うんうん、で、バイアスの話はファスト&エラーでね、やったので、もう、このノイズをどうしたらいいかというのは、そのノイズというね、対処のテーマでありね、解説していることだったというわけですね。うん、確かにな、ノイズね、うん。
まあ、ただ、それはそうなんだけど、
うん、
まあ、せっかくなので、ちょっと別の観点から、
うん、
まあ、これはこれで非常に有益な本なので、
うん、
みんなにも読んでいただきたいんですけど。
はい。
まあ、ちょっと別の観点から、ノイズをその排除したい、
うん、
した方がいい状況っていうのは、さっきのレストランとかね、
うん、
保険会社とか、
うんうん、
あと、まあ、射撃もそうだよね。
うん、そうだね。
あると思うんだけど、うん、でも、ノイズの有用性っていうのもひょっとしたらあるかもな、とも思うんですけどね。
う
ん、
ああ、そうだね。邪魔者でになるばかりじゃなくて、条件によってはね、ノイズがあった方がいいかもしれないっていうのは、あって、その今の話を聞きながら頭に思い浮かんだのは、これはちょっとね、余談になっちゃうかもしれないけど、私がインターネットのね、
うん、
広告とか検索エンジンがもたらすさ、フィルターバブルとね、呼ばれてきてるような、良かれと思って、そのユーザーが探したいものに特化してね、ノイズを排除してるわけじゃん、あれ、アルゴリズムによって、この人はどうもこのことに関心が強いから、それ以外のものをどんどん順位を下げたり、見えないようにしてね、だんだんこうカプセル化してって、やがて同じようなものしか目に入らないみたいな状態ができちゃうことをね、フィルターバブルなんて言うけど、これなんて私、悪い意味でノイズを排除しちゃってる状態かなって思ったりするんですよね。もうちょっとノイズちょうだいっていう感じ。
うん。そうね、むしろノイズがあった方が、
うん。
面白いし楽しいし、
うん。
いいっていうことって案外少なくない気もするよね。
そうだよね。
例えばさ、山本くんの好きな散歩とかもそうじゃない？
ああ、そうそうそうそう。散歩なんてほとんどなんか、なんだろう、よくわからないノイズに触れに行く感じだもんね。歩く道はいつも同じようなもんだとしてもね、歩くたび全然目や耳に入るものが違っていて、それが楽しいっていうかな。うん。で、その散歩と同じようにね、本屋さんの棚の間歩くっていうのも、あれも言われてみれば、確かにノイズを浴びに行ってるようなもんかもしれないね。
まあね、例えば仮にモンテーニュの本が欲しくて、その本、大きな書店に行ったとしても、そこにたどり着くまでには新刊のエリアとかビジネス書のエリアとかを通過しないといけなかったりすると、その時に、あ、この本みたいな感じでね、
そうそう
手につい
そう。
たりもしますからね。
そうなんだよね。だから、それって目的が明確でもう、それ以外に用事がないっていう人に、状態の人にとっては邪魔なノイズなんだけど、そうじゃなくてね、もう、他のものも受け入れたいし、なんか、なんなら出会いたいと思っている人にとっては、そのノイズは、なんていうかな、いいノイズになりうるわけだよね。そんな風にしてね。
今話聞いてて思い出したんだけど、
うん。
NTT コミュニケーションセンターに、
うん。うん。
無音室ってなかったっけ？
ああ、あるね。入る
あ
と
れすごいよね。
音が、だから、あれでしょ？吸収される壁面になってるから、無音になっちゃうってやつだよね。
まあ、ある種、ノイズのない
うん。うん。
状態というか。ちょっと
自
怖いよ
分、
ね、あれね。
部屋で、例えば一週間過ごしてくださいって言われたら気が狂う気がする。
そうね。
ノイズがなさすぎて。
なんか入ると自分の脳がノイズを発生させそうな気がするね。
あ、 それはすごい言えてるね。そうそうそう。周りから音入ってこない代わりに、今度多分自分の体が走ってる、鼓動の音から始まって、呼吸から何からのね、あらゆるものがひょっとしたらノイズ源のように聞こえてくるかもしれないね。うん、確かに確かに。だから自分自身が、だからノイズの塊とも言えなくもないね、うん。そう考えたらね。無音室に入らないとなかなか意識されないとしてもね。
うん、まあ、そういう意味では、まあ、時と場合によっては、
うん、
ノイズは有用だったり、
うん、
あるいはもっと言えば必須だったりするかもしれないということですね、
うん。そうだね。まあ、なんかね、そんなこと言うと、毎回お前らの議論はそういうところに落ち着くじゃないかと、叱られるかもしれないけど、一概にこう、有害な場合だけじゃないっていうのは、でもね、いつでも確認していくことだから、そういう意味ではね、ノイズの、効能みたいな面もね、ちゃんと合わせてみたいところですね。そうしないといつでも、いや、カーネマンがこう言ってたんでノイズ減らしたいんですよ、なんて言ってるうちにね、だんだんこう、例えばクリエイティビティを発揮しないといけないような組織においてね、そうそう、ノイズを排除してたら、多分なんか新しいものが生まれにくいと思ったよね。思いがけないものに出会えなくなっちゃうからね。
そういう気がしますね。
うん。
イノベーションっていうのはね、新結合っていうだけあって、新しい組み合わせを。
そう。
生み出すときに。ノイズのないところで、うん、全くないところでそれできるかっていうと結構難しいところはね。
ねえ、そう思うんだよね。うん、
まあそういう意味ではかなり、うん、まあ仕事の種類が違うというか、
うん、
ノイズを減らし、とりあえず減らした方がいいっていうような時と場合と、
うん、
案外そうでもないという時と場合はやっぱありますね、多分ね。
うん、それは間違いない気はしますね。うん、だから悪者、何悪いものっていうわけじゃないっていうかね、雑音なんて訳されるからね、なおのことこう無用のものって感じがしてしまうけどね、そうとばっかりも言えないっていうところかな。
うん、まああと、普通にね、カフェで仕事したりするときに、一定の雑音があった方が集中しやすいとかね、あれ、あるし。ああ、
そうそうそう。全く静かなよりはね、周りがざわざわしてるぐらいがちょうどいいなんてことはよくありますよね、確かに。うん、
まあ、とはいえ、ちょっとね、そこまで行くと、うん、カーネマンの言ってた、判断のばらつきっていう意味でのノイズとちょっと離れちゃうところも、まあ、ありますけど、でも同じノイズっていう言葉であるのは面白いところですね。
そうだね。うん、何をノイズとみなしてるかに よりはするっていうね、本来は音のことを言っていたはずのを、まあ、カーネマンたちが一種の何でしょう、メタファーとしてね、使ってるとも言えるわけなんでね、その辺の、ノイズという概念に何を、どういう、前提を置いてるかはね、気をつけないと、こんにゃく問題になっちゃいますね、これはね。
昔、ジャックあたりのノイズって本なかったっけ？
あ、ありましたね。なんだっけ、ノイズ。
消防だっけ？
うん、ありましたね。うん。ありました。あれは、もうすごい忘れちゃったけど。
もう私も全く今突然思い出した。
なんだっけ、社会の中の音楽と、音楽、とは言えない音もあって、それはでも意味のないものではない。そんな話をしてたような気がするけど、いかんせんこれ、学生時代に見たきりなんでね、ちょっと今、全然うろ覚えの話をしてますけどね。うん、ノイズ論っていうのはでも、どうなんだろう。音楽方面はね、もちろんいろいろあるでしょうけどね。それ以外の、そのカーネマンたちみたいな、なんだろう、ノイズの扱い、社会におけるコミュニケーション、まあコミュニケーション論ではね、ノイズはあるわけだけどね。うん。それ以外ではあんまり見かけない気がするけどね、どうなんでしょうね。うん。
フォローしときますかね。
うん、そうですね。はい。
というわけで、
はい、
月劇のあゆえをので、ノイズでした。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。